さて、今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。毎月第4月曜日、西国霊場火山院山本光陽ご住職をお迎えして人生のヒントのお話伺っております。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
2月もだいぶね、はい、末になってまいりまして、
そうですね、
2月になったらやっぱりこう考えることがありますよね。だいたい公立高校なんかはだいたい今月末に一斉に卒業式というものを迎えて ね、 そして皆さんそれぞれのところに巣立っていきます、
はい、
一つの節目の時っていう気がしますよね、
。
でも高3っていうのの卒業式っていうのは、ね、私ももう50年ほど前になりますけど、でも鮮明にその時の感情が出てきますよね。
は
い、
そうですね。
小中学校っていうのは、まあ、卒業式したとしても、まあ、ある程度、まあ、地域限定型、一部、まあ、遠いところ、私学行ったりしてね、はい、こういてるけども、大体地域限定型なんだけど、はい、高校の卒業となるとね、みんな全国に散らばっていきますから ね、
ね、
本当に別れ、18の別れっていう。
切ないですね、そのフレーズだけでもね。
本当にそのなんか節目の時を感じたりするんですね、
。
で、この2月というあの月はですね、こういう仏教徒といいましょうか、私たちがするとこういろいろ考える月でもあるんですね、
はい。
で、2月のちょっと前に旧正月というのが迎えられるんですよね。旧正月、まあ、今年は1月25日が旧正月だったんですけども、はい、そういうことで、まあ、アジアでは旧正月に休みをするということになりますよね、ところが今は、まあ、日本も西暦を使っていますから、1月1日になってますね。で、この西暦というものを考えたときに、これは何かって言ったら、救世主とみなされるイエス・キリストが生まれたとされる年の翌年を元年という、そういうふうなね、だからイエス・キリストを主体に、まあ、地球が動いている。でも、アジアの方においては、やはり、旧暦ということを大切にして、祝日にしたり、祝ったりしてますよね。で、日本ではまた、節分というのがあります。
ありますね。
皆さん、節分の時は豆まかれたんではないですか、
はい、
三田市では鬼は外言うたらあかん言
う
てね。
そうでしたね。久喜さんの、あれになるわけですね。
そうなんですよ、だから久喜さんのね、聞きというのがあの文字ですから、
はい、
三田市では鬼は外を言うたらあかんねやとか言ったりしてね、やったりしましたけど、これも一つの、区切りっていう時ですよね、昔もは、まあ、この、まあ、日本においては節分というのは節を分ける。この節というのは立春、立夏、立秋、立冬とこの4つの、節があって、でこの立春の前を節分と読みになったわけですね。で、日本人においては、まあ、この節分を一つの大晦日というような感覚で、そんな感覚で見ていたかと思うんですけれどもね、どちらにいたしましてもこの旧暦にしろ、またあの西暦にしろ、ある意味大宇宙のその天体の動きから生み出したものですよね。だから昔の暦を陰暦といって、まあ、月の満ち欠けをもとに暦を作っていた。それが今度太陽暦になった。まあ、そういうのが、まあ、暦というものですね。そういうことを考えるのが、この2月の時かなと思ったりいたします。そしてまた後半に話いたしますけど、2月というのは仏教徒にとって一つの大きな行事があります。2月15日。これはお釈迦様が亡くなられた日が2月15日です。まあ、そういうふうなね、いろんなことを考えるときなんですけど、
はい、
で今歴の話で宇宙のことを言いましたけど、私ちょっと縁あってね、この前明石文化博物館で開催されているこんなん見に行ったんですよ。138億光年宇宙の旅、驚異の美しさで迫る宇宙観測のフロンティアっていうね、そういう展覧会明石見に行きました、
はい、
これはね、2018年に、NASA、米航空宇宙局が、はい、創立60周年を迎えるということで、ね、そういうことで、まあ、いろんな、そういう、ハッブル望遠鏡とか、いろんなものから、こう、撮影した画像を提供されて、で、そこに展示されてたんですけど、まあ、綺麗でしたよ。
ああ、そうですか。
本当に。 この宇宙というものを考えたときに、またこれなんかも印象的な写真でしたね。
大きいんですかその写真は。はいはい、あ、じゃあ気持ちいいですね。
そうです。で、モノクロ的な、ま、あの感じのあれあるんですけども、月がモノクロ、カラーですよ、カラーですけども、はい、この真っ黒な ね、はい、月の大地からね、向こうからこう地球が上がってきてるわけですよね。
なるほど。
だから月の、まあ、立場から見れば、私たちは日の入りとか日の出とか言いますけど、はい、地球の出地球の入りになるわけですね。
なるんですね。そうですね、確かに ね。
だからそういう相手の立場に立って考えるとか、うん、月の立場に立って地球を見るっていうのを面白いやろなと思って、月に意識があったら、あ、地球が上がってきた、地球がまた欠けていくわって、ね、かく見ててね。でもあの地球、聞くところによると各地域で目に見えない国境という線を引いてほんでその国同士がお互い戦って殺し合いしとるみたいやって、また中にはね、その地球のあの星の中でね、いろんな、私はこの宗教やとかこの宗教やっていうのはなんか思想でそれぞれ分かち合分けてしまって、その思想を持ってるがゆえにお互い地球人同士殺しをとるみたいやでって言ってね、関西弁に言うたらあの星の人アホやなっていうね、そういう感じがするんやないかと思いながらね、あの写真じっと見てたんですよ。本当に相手の立場を変えてみるというね、本当に地球中心にばっかり見るけれども、ちょっと違う立場に立って、みんな人間ってね、ほんまに全部自分中心なんですよ。と関西弁で思い出しましたけど、アホなことを思い、この人誰か知りませんけど、独身の頃あるツアーでハワイ行ったんですね、はい、今ちょっと使っていけない言葉ですけど、そのままあえて言いますけども、関西のおばちゃんがね、わあハワイ来たら周り外人さんばっかりやって言ったんですね。でそしたらそのバスに乗っとる人がたまたまその人も関西人やって、何言ってはりまんねん、あんたが外人やって。全部自分中心に考えるんだよね。
で、
その時大回りさんですけど、こっち向いてて、で、たまたまその、ガイドがね、そんな、はい、あんた関西におったんや、また違うんでおったんですよ。あれ関西弁やったから面白かったんでしょうね。
そうですね。
ね、はいはい、本当に面白かった。ああいうふうに、なんせ人間自分中心なんですよ。
本当ですね。
ね、ほらもう、本当に今はあの外人という言葉はよくない。
そうですね。
外国人というね、はい、いう言葉にしなさいってことなんだけども、その、車窓なれば最初、あのね、こうバスで移動するときにね、そうやって、関西のおばちゃんが、うわー見て、あれ外人さんばっかりやって、面白い気もしたんですけども、いや、全てそういう自分中心になっています。そしてこういう、星見てたときに、星がなんでできてるかは研究性わかるんですよね。例えば、木星は水素やヘリウムでできた巨大なガスの惑星であるとかね、それから、土星も綺麗でしたよ。土星の写真もね、本当にもうあの、なんだな綺麗なリングができるんやと思う。あるいは氷の粒であるということ。だからその氷が溶けていったときに、やがてあのリングも消えるかもしれないということを言われてますね。うん、そのように、星というのはこんなできているのか、まあ、太陽のまたフレアの写真とかね、もう素晴らしいいっぱい写真ありました。でそういうのを見たときに、これは太陽はこういうものだとかね、こういろいろできるけども、じゃあどうしてこれができたのですか、うん、そういうところに意識を向けたときに、それには今の科学は答えられないですよね。そして大宇宙のその多いそういうパノラマ写真見てたときに、創世記に読まれていることもあくまでも地球的に書かれているよなっていう気がいたしました。だからあの当時の民たちに大宇宙のとかまた次元が違うとかそんなことは話できないですから、まあ、創世記の聖書なんか読んでみてもね、まず第一日目は神の霊が水の表を覆っていたって、ね、水とは一体何でどこにあったんや。そして二日目には、ね、水の間に大空があって、水と水と分けよ、天と地を分けよ。そして今度はそういう、ね、あの水の中にこう土地というものを作ってとか生き物を作ってとかね、こういうのが書いてありますよね。でもこの聖書を見て思い、まあ、これは皆さん誰も言ってることですけど、第1日目第2日目第3日目というけどさ、 今第1日目っていうのは、まあ、陰暦でも大でもよろしいけどよ、あのお日さんが昇ってそれで地球のあれで1日とかしとるでしょ。
そうですね、
はい、地球も作ってない時にね、こう第1日目ってこの1日の長さはなんぼやねんって、ね、宇宙とかそれができたればこそその太陽暦で1日とかがこう測れてるのに、宇宙を作ってもらえる神がね一日目にされたという。この一日は一体どうなんですか。これはまあよくみんなあちこちで喋っておられますわ。そういうことを考えたときに本当にすごいエネルギーだな。その中でできた。だから全て自分中心的に考えているんですよね。日本神道系でもそうですわ、国生みの話がありますけども、日本の国が作られたときにはもう地球があったわけですから、日本だけはどうだったんだとかね、そういうなってきますけども、全部自分中心。いや、その中で私思うんですけど、あの星とか見てて思った、あの星銀河系全て動いています、全て動いています、どれ一つとして静止しているものはない。その動いている限りにおいてはエネルギーがあって、動くのも無秩序に動いているんだろうか、いや一つの大きな法則のもとに動いているものはずである。この法則を、このエネルギーを、それをある人はたまたま神という言葉で名付けた。だから神という言葉で名付けてしまったがために擬人化してしまって、そこで何かを判断したりとかいうことになってくる。だから私この頃祈るんですけども、なんか神とかいう言葉を使うとどうしても擬人化してしまったりするので、大宇宙に遍満したる広大なる宇宙体を動かしている偉大なるエネルギーを、その中で生かされている私を、そのエネルギーから生まれ出たのが私たちである、大宇宙が素晴らしく尊いものであるならば私の命も尊い、尊いものから生まれたものは尊いのだ、そういうエネルギーから生まれた私、どうか大宇宙大エネルギーを我が心に光をお与えください、力をお与えください、そのような感覚で祈ってて、できたらあまり神とかいう言葉を使わないようにしようとこの折言ってます。神とか仏という言葉を使った途端にそういうイメージが出来上がってしまうので、ですからもし人生で悩んだりなんかそういうようなことがしたかったりしたら、夜外へ出てみよう、昼間はなくてね、この話の何回か前に、まあ、瞑想ということをしましたけど、瞑想もだいたい家の中でするケースが多いかと思うんですが、夜外へ出て星空を眺めてみよう、そしてその星たちはすべて生きているのだ、動いているのだ、そのエネルギーの中で生きている自分というものは素晴らしく尊いんだ、その尊いエネルギーから生まれてきたのだからという、自分を愛すると言いましょうか、そのような感覚で夜空を眺めてみませんか。冬は夜空を見るのに一番適しています。
綺麗ですね、
はい、うん、もうつぼつぼ3月に入ってねなってきたりしますと、こうなかなかだけども、やはり冬場っていうのはね、やはりそういう星を見るのに一番いい、
再生とした、ね、夜空です ね, ね,
ですよね、まあ、そういうことも、ね、お勧めしたいなと、まあ、いうことで、まあ、後半はそしたら先に言いました、はい、お釈迦様の涅槃とことについて話をしたいと思います、
はい、ではここで一曲お聴きいただきましょう。